この23章のところにはパウロがエルサレムからさらにローマに登ることが記されてあります。パウロは最高法院サンヘドリン会議、70人のユダヤ人の中から選ばれた者たちが集まる、これはもうユダヤ人たちの中の最高議会であったわけですけれども、彼はそのところで弁明する機会が与えられて、そして彼がこの語り出したわけなんですけれども、彼は6節のところに、私は死者の復活という望みのことで裁きを受けているのですと、このことを語ったときにユダヤ人の間でもう大論争になってしまった。それはパリサイ人はこの復活、そしてまた御使い、また聖霊が働かれるということを彼らは信じていたわけなんですけれども、8節を見ると、サドカイ人は復活も御使いも霊もない、信じていない、この大きな違いがサドカイ人とパリサイ人たちの間にはあったわけです。サドカイ人は主にこの祭司たちがサドカイ人となり、そしてまたこのサドカイ人たちはローマと通じているというようなところがあったわけです。言うなればこのユダヤ人の中で実効支配をしている。そしてパリサイ人たちは言うなればこのしっかりとしたその信仰に立って、そしてまた規則正しく真面目に生活をし、道徳面においてはユダヤ人たちから尊敬されていた人たちであったわけです。それがこのパウロが死者の復活という望みのことで裁きを受けている、この一言をもってサドカイ人とそしてパリサイ人たちがそれぞれ対立していってしまうというようなことになったわけです。そのことは実はイエス様の時にもいろんな人たちがこのイエス様を次々に訴えていったわけですけれども、何のこの論点も見出すことができない、ただいたずらに騒ぎが大きくなってしまうというようなことであったわけですし、またイエス様もついには十字架につけろと騒ぎ出して、そしてイエス様は一言も言われなかった。この民衆の声にこのピラトは負けてしまい、イエス様が十字架にかけられるということになったわけですけれども、パウロも言うなれば同じようなこの人々の訴えを受けて、そして彼の場合は11節にあるように、この主がパウロに、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならない、彼の大きな使命がここで示されたわけです。そして彼はこの殺されるというような陰謀が企てられたわけですけれども、しかしまた神様は彼に助けを与え、23節を見ると千人隊長が歩兵200人、騎兵70人、総兵200人を用意せよと言って、そしてパウロをこの馬に乗せて総督フェルクスのもとに使わせるというようなことが起こったわけです。この千人隊長は27節を見ると、このローマ市民であることが分かって彼を救い出したフェルクスのもとに使いをやっているということがこの分かるわけなんですけれども、しかしまた大切なことは29節を見ると、彼が訴えられているのはユダヤ人の律法に関する問題のためで、死刑や投獄に当たる罪はないことが分かりました。全くこのパウロは死刑に当たるような罪を犯してはいない、このことは明確であったわけなんですけれども、しかし彼は証しをするためについにはローマに行く、それがもう神様の御心であったわけです。彼は ローマで殉教するというような最後を遂げたわけですけれども、しかしそのことによってこのイエス様の罪の許し、また復活の望みというのはもうエルサレムからローマへ、もう全世界へ伝えられていくというようなことになったわけです。また私たちも神様の計画がどのようなものであるのか、もう私たちが想像する以上のことを神様は必ず成してくださる。そして私たちに大切なことは何であるのかというと、どんなところにあってもこのイエス様の救いを伝えていくということであるわけです。パウロはこのエルサレムで証しをしましたけれども、やがての時にはさらにその世界の中心地であったローマに赴いて、イエス様の十字架そして復活を伝えていき、このことがやがては全世界に伝えられるものとなっていったわけですが、また私たちも自分の置かれたところでイエス様の十字架によるところの罪の許し、そしてまた復活によるところの新しい命、そしてまた永遠の希望を証しするものとさせていただきたいと思います。